ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は久しぶりにですね、参政党の今までの経過とかそういったものを、まあこれもひばりクラブの実例としては非常にこう考えなきゃいけないことなんですけども、それからちょっと離れましてね、日本の文明というものから見てみると、これが一番重要なんですね。ひばりクラブはもう必ず、ひばりクラブじゃない失礼しました参政党は必ず崩壊するんですよ。なんで崩壊するかって言ったら、日本文明から離れちゃったわけですね。日本人が日本文明から離れたらどういうことが起こるのかということなんですね。ですから私たちが、私たちの生活自身とか子供の将来を守るのは、日本文明から離れて守るって言ったら、新しいある概念が必要なんですよ。それがまだないんでね。まあそういうものがあるかもしれません、将来はね。だけども参政党は必ず壊れていくわけです。その壊れていくとはもちろん今までの歴史がそれを示してるわけですね。それをですね、順序に追って話していきたいと思いますね。今日は依頼しておいて自分が先はダメっていう、まあ当たり前のことですね。まあ、中国人なんていうのはこれはまあほとんど、普通なんですね。ヨーロッパ人もほとんど普通なんです。で、この依頼しておいたら自分後というのが日本文明なんですね。人に依頼したら、その依頼したことは自分は一つ控えると。これがやはり日本の調和を作り、和を作りね。和をもって尊しとなすというのはそのことを言ってるわけですね。具体的ですね。それにバックとして誠実があり、恩義を感じることがあり、慈愛があるということで日本が発展してきたわけです。少し具体的に言いますと、まあ非常に長期的な歴史から言えばですね、アジア諸国というか有色人種、世界のすべての有色人種の中で、日本だけが実質的に完全に独立して植民地にならなかったという理由は何かってことをまず考えなきゃいけないんですよ。それから現在自民党が裏金問題で揉めてますね。それからもう支持率も20% を切るという、まあ、非常にひどい状態なんですが、これも全く同じなんですね。自民党が日本文明を忘れたからですよ。これで日本、自民党のね、政治家は何が分かってないかっていうと、自分は例えば2世とか3世で、小さい頃から坊ちゃん坊ちゃんつって、もてはやされ、それでなんか日本の大学にはもうちょっと入らないから、アメリカの大学でも逃げようかつって、アメリカの大学かなんかのところを出て、それで、まあ、ほとんど何の知識もなく、日本の政治をやろうとしてるわけですね、感覚とか。そういうやつは日本文明ではないんですよ。だからやっぱりダメになっていくんですね。日本文明っていうの基本はですね、自分を捨てて相手を立てる。このことによって、チーム全体、まあ、全体としては日本なんですが、小さいとかだったら自民党とか、まあ、そういったチームがですね、とか地方ですね、何県とか。そういったものが栄えるわけですね。で、その全体が栄えるから、それに自分が乗ってるわけですね。で、まあ、自分が乗ってるってことを知らないということが、まあ、普通にはあるので、まあ、なかなか普通の人はそこまできちっと考えられないので、それを端的に言ったら、誠実であれ、恩義を感じろ、慈愛を持てって、慈愛の心を持てって、そういう言葉で表してるわけで、その後ろにある概念っていうのはですね、やはり日本っていうのは自分が先に立っちゃダメだっていうことなんですね。それは別に自分を殺せとか、交代的であるとか、意欲がないとか、そういうことじゃなくて、人間というものが本来持っている性質、これはですね、どうしても自分のことを考えちゃうんですよ。普通にやったら自分のことを考えて失敗するんですね。その自分のことを考えるっていうことを一つ自動的に下がっとくっていうことがそれなんですね。まあ、自分のことっていうのは、例えば私ですとね、まあこの前このひばりクラブでお話ししましたけども、僕のまあ親しい人たちが善意でですよ、善意で僕に忠告してくれるんですね。悪意の人もいますけど、善意の人もいてですね、善意の人は、武田先生もこのぐらいで参政党の批判をやめた方がいいですよ。そうしないと先生が今まで作ってきた信頼を失いますよとかね。それからアンチ武田の人だったら、武田はジジイでうるさいなと、 もうやめろよとか、みっともないよと、こういう言い方になるんですね。これ、まあ、結局はですね、何を言ってるかって言ったら、武田邦彦は自分のために行動するっていうのが前提なんですよね。これは日本文明から離れてるんです。これ、なかなか理解が難しいんで、まあ、特に、アメリカとか中国なんかに影響されてる人はね、もう一回、ちょっと考え直して見ていただければと思うんですね。中国っていう国は栄えてるように思いますけど、全然栄えてないんですね。中国っていう土地が大きくて、割合と大地が肥沃でね、作物もよく取れるんで、まあ、中原と言われるところがそうなんですが、まあ、そうしてですね、王朝は例えば関東、宋、元、明、清と、例えば6つ代表的な、王朝がありますけどね、漢は中国人、唐は外国人、宋は中国人、元は外国人、明は中国人、清は外国人というふうにですね、王朝がこう、中国人、外国人、中国人、外国人で変わってるんですよ。これは何を意味してるかって言いますと、やっぱり自分本位の国っていうのは続かないっていうことなんですね。同じ2000年間で日本はただ一カ国、ね、天皇を中心とした日本だったんです。全然変わってないんですね。日本が変わってる、その平安時代から鎌倉時代っていうのはこれ変わってないんですよね。中国のことで言えば中国の中のが変わってるだけなんですね。で、国としては変わってないんですね。ちょっと日本人には分かりにくいんですね。中国っていうのは、王朝が変わっちゃったら全部国自体が変わってるわけですから。ですからまあ、例えば宋から元に行けばね、中国は中国人の国だったのに、今度はモンゴル人の国になると。明が清になるってことは、中国人の国から女真族の国になるっていうんで、こうどんどんどんどん変わっていくわけですね。これはまあ、中国語を使ってるので全部同じように見えますけど、実は違うわけです。だからもうその度ごとにものすごく多くの人が殺されたりしてるわけですね。だからそういう不幸を選ぶか幸福を選ぶかっていうのは、何を置いてもですね、その文明が正しいかどうかによるわけですね。それがここに書きました、依頼しておいて自分が先はダメってこと。具体的に言えば、まあ候補者の方から言うと、またね、武田は自分がっていうんで、そうじゃないんですよ。僕は別に、まあ年齢を考えていただければいいんですけど、そんな先が長いわけじゃないから、そういう気持ち自体がね、年齢的にももう持たない時期なんで、まあそれで了解してくださいね。神谷さんが僕に立候補してくれと依頼した。他の人もおそらくそれに近い状態だったでしょう。そしたらですね、選挙が始まった時に、神谷さんの功績はですね、自分が当選することじゃないんですよ。僕が当選する。僕は参議院議員になりたいとかそういうこと言ってんじゃないんですよ。赤尾さんでも別に全然差し支えないんですよ。そういうこと言ってんじゃないんですよ。物事っていうのは、日本文明っていうのは何かっつったら、依頼したら絶対に依頼した人が先っていう原則を貫いとかなきゃいけないんですね。しかも、神谷さんは自分で自ら事務局長になったわけです。つまり今度は事務っていうのは、これは別に人間を差別するんでも何でもないんですね。前に誰か人を立てて、自分はその世話をしますよっていうのが事務なんですよ。これはもう何回も僕は実は神谷さんに言ったんですね。神谷さん、事務、神谷さんが自分でなんかこうなんか先頭に立ちたいと思ってるから、それだったら当主になったらいいですよって言ったんです。事務にいて当主の野心を持ってたらダメなんですよ。それは日本人としては心を違反することというか、誠実じゃないんですよ。その誠実じゃないということがダメなんですよ、日本ではね。まあ、それを今度やっちゃったんで、まあ、参政党が歪んじゃったんですね。それを神谷さんが知らなかったのは、もしかすると僕を見るところ、勉強不足か、僕はまあ、教師だったんですけど、そういう意味で採点するとしたら、勉強不足か、それとも性格がなんか変化、どっちかだけど、わからないですね。まだ今のところわからないです。それからもう一つ目は、恩義ですね。これは自分が依頼したっていうことは、自分が依頼した人が実現するように努力する。これが恩と現実の問題なんですね。ですから、まあ僕も自分のことなんでちょっと言いにくいんですけど、私に参議院議員に立候補して くれって頼んだ限りは恩義として考えればね、恩義として考えるとそれは私を当選させるっていうのが日本の恩義なんですよね。自分は一つ控えと、これが恩義というものなんですね。まあ、実態はその逆をやったんじゃないかと思いますね。もう一つ、僕と今度参政党の崩壊というのは2つ原因があるんですね。この点では2つある。一つはですね、やってくれた人に感謝する、これ恩義ですね。やってくれた人に感謝する。で、私はね、ボードの人にも言ったんですよ。今ね、ボードの人のうちね、4名が参政党のみんな、特にみんなのうちでももちろんみんなに区別があるわけじゃないですよ。だけどその中心となって身を粉にして頑張った人には恩義を感じなきゃいけないんですよ。今ね、3人の県会議員の方が、4人かな ?3 人か。入っておられるんですよ、ボードに。その人たちはね、自分の当選に努力してくれた人、それから自分に票を入れてくれた人に全く恩義ありません。恩義を感じておりません。私、直接的にお話をしてですね、ああ、この人たちダメだと思いましたね。自分が県議になって偉いと思ってるんですよ。それは日本の流儀じゃないんです。全然日本文明じゃないんですよ。自分に投票してくれた人に感謝しなきゃいけない。だから、その人たちは県議で威張ってるんですよ。なんだと一体。あなたを県議にしたのは誰なのかってことなんです。一つは参政党の人が、ね。その中で僕は特に福井の26歳かなんかの若いね、医学部かなんか辞めた人、ものすごく将来は暗いと思いますよ。なんでかったらね、彼がなぜ、当選したかっつったら、それはね、もう福井の駅前から何からも一生懸命駆けずり回って、僕その幹部の人もだいぶ知ってるんですけど、自分の当選に努力してくれた人がいて、そして、まあ僕みたいな、僕の方がそれは1日2日ですから大したことないですよ。だけど、その幹部の人たちと同じく、ね、夜の夜中に福井について、ね、そう、朝から演説したり、僕にとってはその人何の利害関係もないんですよ。それから、その前は、もう非常にね、ちょうど昼でしたけどね、雨混じりの、なんかみぞれが降ってね、寒いところを僕も風邪をして頑張って、街頭演説したんですよ。頭下げなきゃダメですよ。それがね、僕を睨んでんですから。僕だからそれは注意したんですよ、直接。あなた方を当選させた人は誰なのか。だから当選したばっかで、ボードなんて、参政党のボードなんて言ったらおこがましいって言わなきゃダメなんですよ。私は皆さんの努力で、支部の努力で当選させていただきましたから。せめて、参政党のために何か実績上げてからボードになりますと。それはね、僕に言わせれば、川っていうなんか、今副代表とかになってますけどね。彼が貢献したことを僕は見たことがありません。私が見たことありません。参政党の副代表になるっつったらね、やっぱり去年の参議院議員から始めて、貢献度に応じてその役職に就かなきゃいけないんですよ。それで、そういう役職を自分が言われた時はね、いや、私はね、むしろお世話になった方ですから、まずは功績のある人から先にボードにしてくださいと。そうしなければ、党は成り立ちませんと。つまり、参政党というのがここまで大きくなったのは、支部の人たちが身を粉にして頑張ったからなんですよ。その割合と指導者たちを全く理由も示さないでどんどん切っていく。ね。そういう人たちが日本の政治もできないし、県とか市の政治もできないですよ。だって日本文明でもなくて心もないんだから。だからそこなんですよね、問題は。それで、例えば、仕事を辞めて参政党に入って議員になろうとして立候補しようとしたら寸前に誰か冷たい人が来て、ね、お前はポスターの色が違うからとか、党員の意見を聞いたからとかいう、まあ、わけのわかんない理由ですね。赤尾さんの場合はまあ、はっきりとした理由ありますけどね。神谷さんと違う意見を言ったからとか、そういうことを言ってですね、それで辞めさせるっていうのはね、これは赤尾さんなんかはまあ大丈夫ですけどね、 普通の人だったらね、仕事を辞めてサンセットで立って、また同じ仕事に帰るってわけにいかないんですよ。そこにはやっぱり慈愛の心っていうかね、やっぱりそれはかわいそうだという心が支えるんですよ。だから僕は、今の自民党の乱れってそれですからね、同じですから、同じ政党をもう一つ作ったってダメなんですよ。まあね、今の自民党がダメです。だから新しい政党を作ります。だけど私たちも自民党と同じく、自分だけ、今だけ、金だけ、自分だけですと言うんじゃね、何のために努力するか分かんないですね。ですからまあ、この参政党の崩壊と日本文明という点ではね、やっぱり私は参政党を最初にね、作った時っていうか、僕がまあ少なくとも入った時にはね、日本文明をもとに、和を持ってやっていくんだと言ったこと、そのことに日本のある層が協力してくれてここまで来た。その中心になる人は自分の仕事もそこそこに忙しく回って、ね、それで支部を作ったり、ね、それから朝早く起きて駅前で立って、寒いところ、暑いところ配って、ポスター配って、ね、パンフレット。みんなから冷たい目をで見られて、それでも日本を良くしようと思って立った。その人たちに対する誠実、恩義、慈愛、全くありません。私ね、このひばりクラブではね、やっぱりひばりクラブの聞いてる方が幸福になってほしいんですけども、人間の幸福って直接的に求めたらダメなんですよ。直接的に幸福を求めちゃダメだ。人間は、周りの人間は必ずその人の心は読めます。うん。だその人が自分勝手であり、自分本位であったら、必ず、表面はともかくですね、あなた立派ですねとか言うけど、長くは続きませんし、尊敬も受けません。人間で一番悲しいのは軽蔑されながら世の中を過ごすということですね。そういう点で、僕は今度の参政党の崩壊っていうのはね、やっぱりまあ簡単に言えば依頼しておいて自分が先はダメっていうことなんですよ。これは当選した議員の人もそうですよ。当選した議員の人も、議員は依頼してるんですか、皆さんよろしくお願いします。選挙中のこと考えてくださいよ。お願いします、お願いしますって、国民ばかりじゃなくて、党員の人にもありがとうございますって言ってるんですよ。ところが、県議に当選したらもうガラッと変わっちゃって、威張ってんですよ。なんだこの人って。この前当選してもう威張ってんのかという感じなんですね。だからまあ、参政党の崩壊は必然的なもんだったし、私はそうだからこそ、私は、こういうふうなね、参政党の中を今一回やらないと。それはやっぱり、本当にダメになってしまいますからね。そうするとその間長かったら3年なら3年ね、参政党が持ったりすると、その間に参政党のことを一生懸命やった人は全滅しますからね。それがやはり、まずは今暴動になってる県議の人から辞任することでしょうね。そういうことを具体的にやっていかないと、僕は、日本の政党としてまず存在する意味がないと思います。まあこれはひばりクラブの普通の人にね、非常に大きく参考になる。ダメな例として参考になると思うんでね、まあここでお話をいたしました。